みんなの丸山動物園。この番組は1951年の子どもの日に開園し、多くの人に愛され続けている札幌市丸山動物園のポッドキャスト番組です。飼育員さんのお話を聞いて、皆さんも動物博士になっちゃいましょう。ということで、この3月にご紹介しております動物は裸デバネズミです。ご紹介いただくのが動物専門医の井本あゆみさんです。井本さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、先週はね、この裸デバネズミがの働きデバネズミと、女王王デバネズミとがいるよなんていうねお話だったりとか、まさかの働きデバネズミたちはお布団にもなってしまうよなんていうそんなお話も伺ってまいりました。群れについて伺ってきましたけれども、今日はちょっとね、こう視点を変えてというか、こんなテーマなんですよね。裸デバネズミが人類を救うということで。そうなんですか。どういうことなんですか。
なんかテーマが、ね、壮大ですね。
壮大ですよ。すごいですよね。だって15センチぐらいの小さな動物で、しかも土の中にいて、めったにこう外に出てこない、そんな動物が人類を救ってしまうかもしれない、どういうことなんでしょう。
これはですね、はい、裸デバネズミの寿命と暮らしに関係してますね。
ほう、寿命。そういえば裸デバネズミが何年ぐらい生きるっていうお話、特に伺わなかったんですけど、何年ぐらいなんですか、寿命は。
普通のマウスとかの寿命が 1,2 年なんですけども、うんうんうん、裸デバネズミはなんと37年生きた記録があります
。すごいですね、
はい、
なんでそんな長生きなんですか
これが、はい、今研究されてる理由なんですよ。
はいはいはいはい。
でこの研究が進んでいくにつれて、どうやら裸デバネズミは、うん、がんとか、
はい、
あと老化しにくい生き物なんだっていうことが分かってきました。
へえ、老化しにくいというと、はい、あんまりこうネズミとかを見て老化してんなっていうのを感じないので、ね、例えばハゲてきたなとか、はい、ね、シワがとかあんま分からないじゃないですか、
はい、
どう老化してくるとどうなるんですか、ネズミたちは本来。
でも毛づやが悪くなったり。
あ、なるほどなるほど。
でやっぱり私たち人間と同じなので、何かしら腫瘍ができたり病気にはなりますね。
はいはいはいはい。
でみんな死んでいくんですけども、うん、デバネズミはその老化する原因になる細胞ができにくい、できても自然と体の中でその老化する細胞がなくなっていくっていう生き物なんですよ。
すごい不思議。そういう動物って他にもいるもんですか。あんまりいない。
いないですね。
珍しいんだ、
はい、
実際にもうその研究が進んで、なんかあれなんですか、もうその医療現場とかに使われてたりもするんですか。
いや、まだそのレベルではないみたいなんですけども、ゆくゆくはいずれその理由が分かって、私たち人間にもそれが使えるよってなったら、がんで苦しむ人も少なくなりますし、アンチエイジングですか、
はいはいはいはい、
老化に困らなくて済む未来が来るかもしれないですね。
わー、すごいですね。人類を救いますね、
はい、
人類を救うというか、もう本当今でさえね、なんかだんだんと寿命伸びてますけど、うんうんうん、人間が100歳200歳まで生きるように、100歳まであれやか、人間が200歳とか300歳まで生きるようになるかもしれないってことですよね。
すごいね、100年じゃないですよね、
すごい。
なんとかね、私たちが生きてる間にそうなってくれと
すごいな。でも長生きすると、まあ動物としてはもちろんね、こう種を残していけるからいいですけど、老化しない、長い、ただ長生きじゃなくて老化しないっていう点で言うと、動物としてどういったメリットがあるんですかね。
私たち人間は、35歳という年齢を機に高齢出産って言われるじゃないですか。
ほんほんほん。
でもデバネズミにはその高齢出産って言われる時期がないんですよね。
へー。
若くして産んでも、30歳で産んでも、ほぼ同じクオリティで子供が産める。 そういうメリットがあります。
すごい。じゃあ リスクが少ないってことなんですね。はい、すげえな。だから本当にまさに老化しないと、
はい、
だから裸デバネズミ自体の体の中身が多分生まれてから死ぬまであんまり変わってないっていうことですよね。
そうなんです。常に新しい細胞が作られ続けて、いい状態で死ぬまで生きてられるっていう。
そうなってくるともう死なないんじゃないっていう話になってきませんか。だって老化しないんだもん。
はい、
死ななくないですか。
それがですね、はい、担当して気づいたんですけど、はい、死んじゃうときは死ぬんですよね。
まあまあ動物だものね。
そりゃ
そうなんですけど、
なんかね、事故で挟まって死んじゃったとか、
はいはいはい、
その群れの中で争いが起きて戦いで怪我で死んじゃったではなくって、うん、はい、ちゃんと腸の中が出血してとか、
はい、
ちょっと肝臓が悪いのかなみたいな感じで死んじゃうんですよね。これもまた不思議なんですよ。
不思議ですよね。だってこれまで、はい、これまでずっと健康だったのに、
はい、
何が理由で急に病気になるんだっていう話ですよね。
そうなんですよ。かその辺もね、動物園としては解明したいんですよね。
もうこの裸デバネズミの研究っていうのは昔からされてきたものなんですか。結構最近になってからなんですかね。
最近のものですね。で、日本で研究されてる大学も一つで、今だと熊本大学の先生が研究されてます。
へえ。でも裸デバネズミという動物自体は昔から知られてる動物ではあるんですか。
はい、1980年ぐらいだったと思うんですけど。あ、
それでも、
ま、でもまあまあ30年あ
れ。そうですよね。だってね、トラとかライオンとかはね、昔からいたじゃないですか。
はい、
そんなキンキン、僕らが生まれるか生まれないかぐらいのタイミングで見つかってる動物なんですね。
発表されて、そうですね。
まあでも確かに見つかんないですもんね。
そうですね。
土の中にいるから。
たまたま見つかったとしても、多分なんかの赤ちゃんか病気のネズミかなって考えられてたみたいで、
はいはいはい、あとそのこう裸デバネズミのこう健康だったり寿命が長いとかすごいなっていう部分ってどんなところあります。
トンネル、地下のトンネル暮らしなの で、
はい、
でそんなところに、まあ、数百匹のネズミたちが暮らすので、
はい、
酸素濃度がどうやらすっごい低いみたいなんですよ。
あ、まあ確かにそうですよね、土の中だし。
そうなんです。で、酸素が入ってくる換気の穴もほとんどないですし、
はいはい、
そんな低酸素の状態でも普通に暮らしていけるっていう、これもまた、ね、研究されてるテーマの一つなんですけど。
もちろん哺乳類だから、哺乳類ですよね。
哺乳類です、哺乳類です、
うん、哺乳類だから肺呼吸をしてる、つまり酸素がないと生きられない体ではありますよね。
はいはい、
うん、なんでっていう話ですよね。
そうなんです。酸素の代わりに別の物質を使ってこう体が維持できるようにどうやらできる生き物みたい
な、うん、すごい、うん、その目線で言ってもまたなんか人類が宇宙に出ていく可能性とかにもなりますよね。めちゃくちゃすごいですね。この動物やばいですよ、これは。
はい、
夢あるな。
そうなんです。
面白い。他には何かあります？
あ、すごいっていう視点からちょっと外れちゃうんですけど、
はいはいはい、
見分け方、
うん、
群れで生活してるとやっぱり頭数多いので、うん、皆さんも見分けるっていうことをもう諦めちゃうんですけど、
まあ確かにね、女王と王だけがね、多分寝てる時に見れば分かるかなぐらいですよね。
そうなんです。ただでもやっぱね、見分けると楽しいんですよ。
はい、
で、若い裸デバネズミは背中が黒っぽいです。ぜひ動いてる時に見てください。
はい、
背中が黒っぽくてお腹が白っぽくて、かつ肌がつるっとしてるのが若い裸デバネズミ。反対にお年寄りは、まあ、お年寄りって言っても健康なんですけど、
ね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、お年寄りは白目の肌、
うん、
まあ、肌色に近い肌をしていて、うん、シワシワです。
あ、シワシワにはなる。老化はあんましないけどシワシワにはなるんですね。
シワシワにはなるんですよ。
その黒いのは何でなんですかね。
いや、分かんないです
よ。あ、分かってないんだ、
はい。
結構だからいろんな点で謎の多い動物ですね。
そうなんです。できっとその黒であることが何かメリットがあるはずなんですけども、その視力がほとんどないので、うん、なんでなんだろう。
確かに 見える違いという意味ではない
ですよね。ないんですよ、はい。
不思議。いや、非常に面白いお話ありがとうございます、
はい。
いや、本当になんか聞く話すべてがなんか新鮮でなんかこの先の研究めちゃくちゃ楽しみだなというそんな気がしますね。この番組を聞いていただいたり、丸山動物園に来ていただいたお子さんたちが未来の研究者になって、
はい、
この謎を解明するという日がもしかしたら来るのかもしれないなというところで、今後の裸デバネズミ研究にもぜひ皆さん注目していただければなというふうに思います。丸山動物園のホームページでは日々の動物の様子やイベント情報も紹介しています。そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、このお時間は裸デバネズミについて動物専門員井本歩美さんにお話を伺いました。井本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。